おはようございます。2022年3月13日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静め礼拝を待ち望みましょう。教会福音賛美歌443番はもって神様を賛美いたしましょう。会衆の皆様はマスク着用の上ハミングや小さな声で賛美しましょう。ご無理でない方はお立ちください。お祈りいたします。すべての作り主、全知全能の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。今日も私たち一人一人をこの礼拝の場にあなたが 招き導いてくださったことを感謝いたします。御前に集まり賛美を捧げ御言葉を聞きます。礼拝者として私たちを整えてください。先週一週間もさまざまなことがありました。3月11日東日本大震災から11年が経ちました。今も苦しみ悲しみ困難の中を歩んでおられる方がいらっしゃいます。神様、あなたが慰め励まし癒してください。また不安恐れとともに戦火の中にいるウクライナのために祈ります。どうか一刻も早く戦いが終わりますように。人々の安全が守られ安心が取り戻せますように。傷ついている方々の心に平安をお与えください。どんな時にもあなたが希望の光となってくださることを信じ祈ります。神様に作られ愛されているものとして私たちが平和を作るものとなれますように。自己中心ではなくいつも神様あなたに立ち返り神様が作られたこの地にキリストの平和が満ちるよう祈るものとしてください。今日語られる御言葉に期待します。新しい一週間を歩み出す糧としてください。すべてを委ね感謝し私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。会衆の皆様はマスク着用の上小さな声でお祈りしてください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝も共に続けてエペソ人への手紙を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方はお開きください。新約聖書エペソ人への手紙1章17節から19節の御言葉になります。エペソ書1章17節から19節です。エペソ人への手紙1章17節からですね、お読みいたします。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。先週は知恵と啓示の御霊をお与えくださいと祈ったパウロの祈りの内容について学びましたけれども、なぜ知恵と啓示の御霊を求めたのかといいますと、今お読みしました 18節以降にありますように、心の目がはっきり見えるようになって3つのことを知ることができるようにという願いからでした。1つ目の願いというのは、神様がどういう目的を持って目標を持って私たちを召し出したのかを知ることができるように。2つ目は、私たちが相続するものがどれほどにすごいものであるのかを知ることができるように。3つ目は、キリストを信じるものとされたこと自体がもうすでに偉大な神の力が働いていることであるというのを自覚できるようにという3つの願いのために、パウロは知恵と啓示の御霊を求めました。で、今日はですね、今朝はこの1つ目の願いですね、神様がどういう目的と目標を持って私たちを召し出したのかについて考えていきたいと思っています。まずこの18節ですけれども、18節の神の召しにより与えられる望みがどのようなものかという、この言葉の意味するところが何なのかを明確にしたいと思うんですね。この日本語訳の聖書ですと、あたかも神様の御前に召し出された者たちが抱くことのできる望みというように、私たち側の望みを意味しているような言葉に見えます。ところがですね、この原文のギリシャ語の聖書とか、または前後の文脈から見て考えてみますと、神に召し出された私たち側の望みではなくて、神の望みと神様側の望みであるというふうに取る方が妥当のように思えるんですね。英語訳聖書ですと、神様があなた方をどういう望みを、または期待を持って呼び出したのかをあなた方が知ることができるようにと訳していますけれども、この訳の方が的確かなというふうに思えるんですね。先週まで話してきましたように、17節から19節までのパウロの祈りの内容というのは、神を知れるようにしてください、私たちが神を知ることができますようにというものでした。また先ほど言いました2つ目の願いとして、18節の後半部分には、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものかという私たち側が抱ける望みについてこの祈りが続いていることから、私たち側の望みという同じ内容を重複させる必要はないですね。ちょっと初っ端からややこしい話になってしまいましたけれども、つまりは使徒パウロはどうして神様が私たちを召し出し、どのような期待と望みを持っておられるのかを知っていてほしいというのが彼の祈りであって、また願いでありました。神様がどういう期待、どういう望み、どういう目的、どういう目標を持って私たちを召し出したのかを考えるとき、まずパウロはエペソ教会の生徒たちに知っていてほしいと思ったことは、私たちに与えられているこの信仰は、信じる私たちに主体性とかまたは主導権があるのではなくて、信じる対象に、つまり神様に主体が主導権があるということをまず知ってほしいと思ったようです。旧約聖書を見てみますと、イスラエル民族の話が出てきますけれども、イスラエル民族は奴隷という身分から救い出されますよね。で、救い出されて生きていきますけれども、イスラエルの民たちがさまよってしまいました。で、そのイスラエルの民たちがさまよってしまった最たる理由というのが、神を信じるということにおいて、その主導権を、主体を自分たちに置いてしまったということですね。主が何を望み、主なる神様が何を期待しておられるのかに応える生き方ではなくて、自分たちの望みと期待を追い求めて結果的にさまよってしまった40年でした。第一コリントの10章を見ていますと、神様は今を生きる私たちのためにイスラエル民族を反面教師としてくださったと、こう言うんですね。新約聖書の時代に生きる私たちのために 神様はわざわざイスラエルというの大きな部族、民族、一民族を反面教師にしてくださったっていうんですね。私たちの信仰においてそのどんな面で最も多く失敗するかといいますと、私の信仰の鍵は私の手の内にあると思い込んで、実際にその鍵を手の内に握りしめていることですね。でも信仰とはその誰かの手の内にあるものではなくて、信仰の内容そのものであられて、また信仰の対象であられる主なる神様に向かうものです。果たして私は私を呼び出した方の期待に沿うために、その命令に、その教えに従って人生を生きているだろうか、もしくは私の人生は私の人生で、私なりに私の思うように生きながらイエスキリストを信じていると騙されてはいないだろうか、欺かれてはいないだろうかということを一度見極めてほしいという要求、要望がこのパオロの祈りには込められています。そのイエスキリストを我が救い主として信じるようになった者たちには将来なる祝福の約束がありますよね。天の御国に入ることとか、栄光の姿に変えられることとか、二度と悲しみや痛みの涙を流すこともなく、死も苦しみもないところへ行くこととか、一点の闇もない栄光に満ちた透き通ったガラスのような純金に満ちた都に入るとか、透き通ったガラスのような純金って聖書に書いてありますけれども、実際よく分かんないですね。透き通ったガラスのような純金どういうものか、まあ、そういうのに満ちた都に入ることとか、朽ちない冠を受けるという希望があります、与えられてますけれども、その将来のことばかりに思いを馳せる生き方ではなくて、今というこの時にこの地上でその置かれた人間模様の中で召し出してくださった主なる神様の目的と期待が何なのかを知ってほしいというパオロの願いがこの祈りの中に現れてくるんですね。私たちの信仰生活の中で陥りやすい誤解というのがありますけれども、それは罪を犯すことこそ信仰に反することだということです。もちろん罪を犯すことは信仰とはこう真逆のことであって褒められたことではないですけれども、罪を犯すことは私たちにとってはさほど大きな懸念事項にならないことがほとんどですね。なぜならばキリストの霊に触れられてキリストに出会った者たちは罪が悪いことだというのは誰もが知っているために、避けようと、罪を犯さないようにしようと努めるからです。努めているがためにたとえ罪を犯したとしても悔い改めたいという思いに至りますね。それよりも実のところクリスチャンにとって罪を犯すことよりも陥りやすい信仰に反する大きな問題というのは、それ自体は罪とは言えないけれども結果的に神に期待されていることとは逆のことを犯してしまっていることが、そうですね。例えば私自身勉強が全てだとはこう思ってはいないですけれども、ひとまずどんな種類の学校に通っていても、その学校に通っている 学生にとっての本分はとりあえず学業ですよね。でこれまた私自身そうでしたが、勉強する時間やその授業中に漫画を読んだりゲームにふけっていることはしてはならないことですし、バレたら叱られます。僕の学校に本当にいましたけども、授業中にこう早弁をする強者もいましたけれども、本当こう漫画みたいな世界ですね。本を立ててこう隠れて弁当を食ってるやつがいましたけれども、当然バレたら怒られますし、学業という本分を果たすことからこう逸脱した行為ですね。でそこでこうとどまればいいものを、叱られた腹いせに今度はスーパーに行って万引きをしてしまったとしたら、 勉強する時間に他のことをしていたという罪ばかりか、そこには今度は倫理的に、または社会的な道徳的な罪まで上塗りしてしまうことになります。私が小学生の頃、私もその友達に誘われてスーパーで万引きをして、こうこっぴどく叱られたことがありましたけれども、学生の本分である勉強をする時間に他のことにふけていることは、明らかにその本来の本分、またはその目的を逸脱した行為になりますね。明確なルール違反になります。じゃあ今度は、怒られたくないから授業中に僕はゲームもしないし早弁もしないし万引きなんかもしないけれども、勉強する時間に勉強するのはかったるいから、ただぼーっとして過ごしています。他の人には迷惑をかけていないからいいでしょということにはいかないですね。他人の迷惑にならないからいいでしょってことにはならないですね。なぜならば、勉強する時間に勉強に励んでいないということは、学生としての本分を、またはその責任を全うしていないということになりますので、結果的にこれはまたルール違反になりますし、期待されていることとは真逆のことをしてしまっていることになりますね。ただじっとしていればいいというわけではなくて、勉強するときに勉強してこそ学生としての本分を果たすことができます。今使徒パウロがキリストを信じる者たちにこう要求してまた願っていることは、明らかな罪を犯さずただ生活していればいいという風情も面白いもない消極的な生き方ではなくて、何故にどんな目的を持ってどんな望みと期待を持って神様があなた方を召し出したのか、その本文を知ってほしいということですね。ただじっとしていればいいというわけではないということです。ルカの福音書に行ってみたいと思いますね。ルカの福音書の21章34節になります。ルカの福音書21章34節、ルカの福音書21章34節、あなた方の心が放蕩や深酒や生活の重い煩いで押しつぶされていて、その火が罠のように突然あなた方に臨むことにならないようによく気をつけなさい。主イエス様が来られるその日を準備しなさいというその警告の中で、放蕩や深酒や生活の重い煩いで心が鈍くなってその日を準備なく思いもかけない形で直面することがないように気をつけなさいとイエス様が諭しています。でここのこの御言葉なんですけれども、こう興味深いと言いましょうか、面白いのは、放蕩や深酒とともに生活の重い煩いという項目が入れられているということなんですね。生活の重い煩いというのはそれ自体は悪いことではありません。罪でもないですね。一方、放蕩と深酒はそれ自体いいことではないですし、叱られて怒られて注意されて当然のことだと思います。なのになぜ生活の重い煩いが放蕩や深酒と同列に並べられているのか、なんでここにはめ込まれているのか。放蕩というのは、その放蕩息子の例えにもありますように、何か悪いことをするという以前に、浪費するということですね。無意に歳月を送ることです。つまりストレートに言いますと、人生を浪費しているとか、その人に与えられている才能とか能力とか機会を浪費していること、これが放蕩ですね。私たちが神に召し出されたものに似つかわしく生き、主が再び来られるその日を準備しなければならない時間を他のことに浪費していること、これをイエス様は 放蕩とおっしゃいます。出て行って自分の目に正しいと思えること、自分の心の赴くまま世の常識や人の作り出した価値観や世界観に従って生きることばかりで、主が来られるその日を準備することができていないとおっしゃるんです。深酒もこれと同じですね。酒を飲めば、初めのうちはその人がお酒を飲んでいますけれども、そのうち酒が酒を飲み、酒がその人を飲むようになります。ついにはお酒がその人を手中に収めて、私たちを完全にわしづかみにして、気をまっすぐにすることができなくなるほどに揺るがしますね。でここでのこの意味を的確にと捉える必要がありますけれども、酒をひどく飲むことだけを深酒と言っているわけではありません。聖書の教える聖なることとか敬虔なことのような神の御思いを求めて生きることに専心するのではなくて、それ以外のことに心がとらわれている状態をイエス様は深酒だとおっしゃるんです。何かがその人のことをムンズと掴んで離しません。本分を忘れさせ、期待されて望まれてもともとやらなければならないことをできなくします。こういう点において、生活の思い煩いは放蕩するとか深酒するということと同じです。この世界に適応して生きることだけに躍起になって、世が求める価値基準に沿った対面を整え、自尊心を育てることばかりに忙しくて気を取られて、ついにはその生活の思い煩いにとらわれて、永遠のための準備とか聖なることや敬虔なことのために時間を使うことを忘れてしまっているという面で全く同じですね。万引きとか放蕩とか深酒っていうのは一目瞭然よくないことですね。でも生活の思い煩いは一見すると良くないことでもなくて、罪でもなくて、倫理的に道徳的に大きく外れていることでもなくて、むしろ頑張っているように、必死に生きようとしている努力のように映りますけれども、もしそれが神に召し出されている本分を、目的を、期待を、望みを、神の国を準備することを忘れさせているならば、やはり良くないことですし、期待に反することですね。放蕩や深酒と同列に並べるべき項目になります。一見するとそうは見えないけれども、生活の思い煩いは立派な罠ですね。このことについて単刀直入に言っている聖書箇所がありますので見たいと思いますね。マタイの福音書です。マタイの福音書13章ですね。13章22節、マタイの福音書13章22節です。マタイの福音書13章22節、茨の中にまかれた者とは御言葉を聞くが、この世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため身を結ばない人のことです。何故に身を結べないって言ってますか。この世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐためですね。この世の思い煩いと富の誘惑のために、その人のうちで、私たちのうちで御言葉が育つ余地がないんです。その人に与えられている、期待されている、望まれている命と御言葉が育つ余地がないんです。この世の思い煩いと富の誘惑のためにですね。なんでこんな耳の痛い話をしなければならないのかと言いますと、信仰とは 私がやりたいことをやりたいようにすることではないことを明らかにするためです。神様が求めておられることをやることが信仰ですね。でも私たちがこう信仰と言いますと、私たちがやりたいこと、私たちがやりたいことをやってくださる期待へと向かいますね。私たちがやりたいことをやってくださる方へと向かいます。私たちの病気が治ること、給料が上がること、私たちの悲しみや災いが転じて福になること、これらのすべてのことが世の生活の思い煩いと結託してはいないだろうかと、いつもこう見定めなければなりません。これが使徒パウロが神に召された望みを知るようにしてくださいと祈った理由ですね。神の望みを知るようにしてくださいと彼の祈りの項目にこれを入れた理由ですね。生活の思い煩いにわしづかみにされますと、私たちにとって何が最高の武器になると思いますか？生活の思い煩いに私たちがこう掴まれると、私たちにとっての最高の武器はお金です。どれだけ私たちがお金にこうがっしり掴まれているかと言いますと、金銭を愛することがあらゆる悪の根だからですと聖書に書いてあるほどですね。イエス様でさえ、私たち人間が、私たち人が神を信じることができない最も大きな唯一の理由をサタンのせいだとか、何々教の教えのせいだとか、科学技術は文明の発展のせいだなんてことは一切おっしゃらずに、至ってシンプルに富のせいだとおっしゃいました。私たち人間がなぜ神を信じることがないのか、その最も大きな唯一の理由はお金だとおっしゃいました。お金ですね。ぶっちゃけ私たちが最も望むことって何ですか？主なる神様を知ることですか？主イエス・キリストを知ることでしょうか？主なる神様を知ることだけれども、どのようにすれば主がお金をくださるのかという方法を知りたいですか？または神様のもとに来てひざまずき主を探し求める理由は、主がこの世の、または私たちの生活における問題を解決してくださることを望んでおられるからでしょうか？残念ながら現実問題、私たちそのために神様を探し求めます。そのために神様を探し求めています。信仰は、まず初めに私が信じているわけではないですね。一義的に神様ご自身を私たちに表してくださって、私たちを掌握されました。それだけではなくて、それゆえに私たちの人生の目標と要求と全てのことにおいて命令を下すことがおできになるお方ですね。神様はそのようなお方が私たちを召し出しました、呼び出しました。だからひざまずいて、主よお話しください、しもべは聞いておりますと、主よお話しください、しもべは聞いておりますという姿勢で生きているかを自ら調べることが召された私たちに主が望んでおられることです。第一テモテ6章行ってみたいと思いますね。今お話ししたことを赤裸々に語っています。第一テモテ6章6節からです。テモテへの手紙第一6章6節から、しかし満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道です。私たちは何もこの世に持ってこなかったし、また何かを持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。 金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に沈める愚かで有害な多くの欲望に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て、多くの苦痛で自分を差し貫きました。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、義と敬虔と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めなさい。信仰の戦いを立派に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、多くの証人たちの前で素晴らしい告白をしました。神様は私たちを何のために召し出しましたか？私たちは何のために召し出されましたか？永遠の命とかいうもののために私たちは召し出されました。だからそれを練習していく必要がありますね。義と敬虔と信仰と愛と忍耐と柔和を追い求めながら練習して、信仰という善なる戦いを立派に戦い、永遠の命を獲得しなければなりません。聖書は面白いですね。永遠の命を与えたらそれでもずっと生きますよって言っときながら、永遠の命を獲得しなければならないって言うんです。この矛盾したようなことについてはまた今度機会があったらお話したいと思いますけれども、永遠の命を獲得しなければならないんですね。この練習に励むことなく、無意味にもお金を愛して自ら誘惑と罠に陥っていないか。いやいや、そんなお金持ちではありませんよと私たちこう思いますけれども、私自身3年間の6人家族貧乏アメリカ生活を通して、その中でそれまでどれだけお金を偶像にして生きてきたことか。毎日聖書の言葉を語りながら神様愛しますなんて言っておく牧師ですね。でもどれだけお金を偶像にしてきたことか、どれだけお金に心をわしづかみにされていることか。お金なんか全然ないですよ。どれだけ心をわしづかみにされていることか突きつけられました。私たちの笑いと涙が聖なることとか敬虔なることによるのではなくて、景気に左右されます。もちろんだからといってお金持ちになることがいけないとか、株式投資をすることが罪だと言っているわけではありません。正当な投資とか経済活動は社会や企業をこうがっちりさせるなど、いい面がたくさんありますね。問題はその動機がどうなのかということです。正当で誠実で聖なる動機がそこにあるのかということですね。一攫千金を狙って富を手中に収めたくてしているならば、毎朝新聞の株式欄を見るたんびに、ネットで社会の動向とか景気の動向を見るたびに笑ったり泣いたりすることでしょう。義とか経験とか信仰とか愛とか忍耐とか柔和のような聖なるものが私たちを笑わせたり泣かせるのではなくて、世の動向が、景気の行方が私たちの笑いと涙を支配しているということを明確に認識する必要がありますね。いやいや、そんなことないよ私は。いやいや、認識する必要があります。そうですね、そんな戦いのために私たちは呼び出されたのではありません。神様は私たちを通して、私たちの存在とかその人生を通して、永遠の命に関すること、霊的なすべての祝福に関すること、愛と義に関する証を持って、人々にまだ主イエス様を知らない人々に主イエス様の救いが 救いを広く広く述べ伝えること、述べ伝えられることをこう願っておられますけれども、果たしてじゃあそのことのために、私たちは神様がお使いなるふさわしい器なのかを私たち自ら確認すること、これが神が召し出した望みを知ることですね。第一ペテロに言っていますね。第一ペテロ2章、第一ペテロ2章の11節、ペテロの手紙第1、2章11節から、愛する者たち、私は進めます。あなた方は旅人、寄留者なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らがあなた方は悪人呼ばわりしていても、あなた方の立派な行いを目にして神の訪れの日に神を崇めるようになります。私たちは今この世に安住する者たちではなくて、寄留者ですね、旅人ですね、仮住まいですね、テント暮らしです、この世で私たちは。だから私たちの魂に戦いを挑む肉の欲を避けながら、旅人であり気流者であることを自覚する、その人生の中で私たちの生きる姿を見て、唯一の神を知らない人々が神を知れることに熱心でありなさいと言うんです。これがキリストにある生徒たちの人生であり、神様が望んでおられることですね。ミッションデイ、ラテン語でミッションデイと言いますけれども、神の宣教のために私たちは生かされ生きています。このための戦いであって、生活の思い煩いのための戦いではありません。だから悪に悪を持って返さない練習をするんです。それゆえに敵が喉が渇いているとき、腹を空かせているとき、飲ませ食べさせる義なる戦いをするんですね、練習するんですね。批判や要求をする代わりに包むんです。そしてもし批判したならば、その批判に釣り合う立派な振る舞いと行いを練習するんです。でもそれらの行いは倫理道徳的に素晴らしいとか、または善行という私の徳とか功績にする次元の話ではなくて、永遠の命という霊的な話ですね。聖なることであって、キリストを褒めたたえ崇めることにつながることですね。最後にローマ書の12章を見ています。皆さんよくご存知の箇所だと思います。ローマ人への手紙12章1節2節ですね。ローマ人への手紙12章1節から、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。私たちのこの体で、生身のこの体で、この生き様で捧げ物を捧げるんですね。言葉とか考えではなくて、この体で、この体で表して生きるんです。私を呼び出したお方が 今日私に何を望んでおられるのか、この世と調子を合わせるのではなくて、神様に喜ばれること、神様が良いと思われること、完全なものを毎日見分けるんです。そのために御言葉をいただかなければ今日を生きられない。もし神の御言葉なしに今日を生きているとしたら、私たちは私たちの人生を私たちの気ままに私たちの満足のために生きているのであって、神様の召したその目的に、神様のその身旨の満足のために生きる一日じゃないことになります。神様の満足は必ず私たちの満足になります。でも私たちの満足が必ず神様の満足で、結果的に私たちの満足になるとは限らないですね。むしろそうじゃない方が多いですね。知ってますね、私たち今まで経験してきましたね、そういうこと。キリスト者の栄光って何でしょうか。どれだけ収入が多いことでしょうか。かっこいい人になることでしょうか。どれだけ社会的に認められているのか。どれだけ健康なのかでしょうか。どれだけ神様がその人の人生を通して神様がお働きになることができるのか。どれだけ神様と密接な関係を持てているのか。これが私たちの栄光ですね。使徒パウロは召し出された神の望みに一致する人生を生きるための発奮と決心を私たちに求めています。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たちを滅びから贖い出し救い出してくださいました。そして滅びる栄光のために、滅びる冠のために生きるのではなく、朽ちることのないもののために生きるよう召し出してくださいました。それなのに私の願っていることをあなたが叶えてくださることをもって信仰だと、イエス・キリストを信じていると欺かれ、自らを騙してはいないでしょうか。もしくは誘惑する者に騙されてはいないでしょうか。主よ、あなたの御言葉なしでは今日を生きることができない。主よ、しもべがここにおりますから、どうかお話しくださいと、あなたの喜ばれること、あなたの望んでおられることに生きられますように、そしてあなたの喜びとあなたの望みに生きたときに、そこに私たちの最高の究極の喜びがあることも教えられていますし、これまで体験してきましたから、どうかあなたの喜びに生きるものとなしてください。聖霊なる神様、そのために私たちに知恵と啓示をお与えください。感謝いたします。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきたいと思います。教会福音賛美歌465番です。ご無理でない方お立ちください。 どうぞお座りください。はい、それでは2022年のテーマソングなんですけれども、手話ができましたので、手話をレクチャーしていただいて、その後一緒に手話を持って賛美したいと思います。
すみません、テーマソングができまして、今年はですね、前奏、ちょっと前に戻っていた、一つ前に、さっきの、そう、前奏中から手話が始まるという初めての試みをさせていただきます。で、どうぞ、次、はい、知識は人を高ぶらせというところはですね、主題聖句にあって、テーマソングでは割愛していたところを、前奏中に、手話だけで歌わずにいたします。で、前奏のどこで、手話をこの手話をするかということは後ほどご説明しますので、まずは一通り手話表現をご説明させていただきます。はい、まず知識はですね、知識というのは親指にですね、小指以外の3本をくっつけまして小指だけ立てます。これをですね、頭にこうこれは知識をこう頭に蓄えるということですね。それから人というのはですね、人という字を人差し指でこう漢字を書いてください。人という漢字を。で、高ぶらせというのはですね、親指と小指をこうだけ立てましてね、でこう鼻の頭にくっつけると、これはこうですね、天狗になるという、はい、から知識は人を高ぶらせと、ね、じゃあ次お願いします。で、ここから、歌が始まります。愛はですね、手のひらをこうなぞり、こう撫でますね。で、次の人はですね、今度はたくさんの人に愛を、こう捧げるということで、複数というかね、人々という、表現をするので、ちょっとさっきと違います。親指と小指をこう両方立てましてね、さっきの天狗と同じですね。はい、で、そしてこう向かい合わせてこうひねりながらこう広げていくんですね。これね。はい、ね。これが人々という。で、育てますはこの左手の親指を立ててですね、右手でこう下をこう押しながらこう上げていくんですね。これは育てられる人で育てる人で、こう育つからだんだん成長して上に上がっていくと。ね、愛は人を育てます。はい、じゃあ次お願いします。で、多くのですね、これはこう指を折りながらこう外側に広げていて、これ多くの、たくさんのという、多くの。で、次はですね、親指を立てて、横にしてですね、このお腹のあたりでこうグリグリグリと、これが罪ですね。そしてこのままにしておいて覆いますと、こう罪を覆います、多くの罪を覆いますと。はい、じゃあ次お願いします。だからというのは親指と人差し指でこう輪を作って、こうこの輪をこうつなげますね。だからとかそれでとか関係という意味で、何よりもというのは左手をこうで、この上にこう重ねてですね、こう持ち上げて人差し指だけ残してこうすぼめるんですね。これね、これは初めてとかなんかいう手話なんですけど、で、第一に、まず第一にということで、はい、ね、何よりもまずということ、何よりもまず、だから何よりもまずと。はい、じゃあ次お願いします。互いにはですね、腕をクロスして、で、親指と人差し指をちょんちょんちょんちょんと、ね、これで互いに。で、熱心にはですね、こう親指と人差し指くっつけて、こう、脇に当ててこう広げながら前に出すんですね。これは体温計のメモリが上がると、熱が上がると、熱心ということですね。はい、熱心、ね、だから互いに熱心に。はい、じゃあ次お願いします。で、今度の愛し合いなさいはですね、愛するはちょっと左の方でやっていただいて、愛し 愛なさいはたくさんの人に、愛を捧げるということで、これこうやってからこうひねってこう皆さんに愛を で次お願いします。今度はですね、逆にするんですね。左右を逆にして左手で撫でて左手をこうする、愛し合いなさい、愛し合いなさいとこうなりますね。はい、次お願いします。でまた愛は人を育てます。で今度は多くのではなくて、次お願いします。愛は罪を覆いますとこうなります。では初めに戻っていただいてですね、前奏だけまず弾いていただいて、前奏のどこで手話をするかという、前奏中の手話をするかというところをまず皆さん、私たちがやりますのでちょっと見ていてください。ではお願いします。わかりましたでしょうか。タタラララララとこうなるというところで、知識は人を高ぶらせ、知識は人を高ぶらせとかも、ここの中で歌うといいかもしれませんね。では通しで一度ゆっくりと、はい、そのままで。では皆さんお立ちいただきましてお願いいたします。
祝といたします。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、義と敬虔と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めなさい。信仰の戦いを立派に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召されました。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人の上に、その家族の上に、主イエスの愛を必要としている一人一人の上に、よよ限りなく 豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。